瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの街をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介しています。今日はグリーンスマイルの会から田口さんと酒井さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはじめにこのグリーンスマイルの会というのはどういった会ですか、田口さん。
はい、瀬戸の中で子どもを放射能から守りたいママの集まりということです。
はい、で、できたのが、
はい、2011年3月に震災がありまして、はい、その後翌年の3月に、はい、若いママたち、若いと言ってもあれですけど、お母さんたちが集まって、はい、ネーミングもみんなで考えて会を作りました。
はい、でその若いママさんの代表として今日来てくださったのが酒井さん。
はい、
酒井さんはどういった経緯でこの団体に。
はい、私は東京に住んでまして、それで震災の時に水が汚染されましたと言われた金町浄水所の近くだったんです。で生後1ヶ月半の娘を連れてこっちに避難してきました。で1年間本当に誰にもお話もなんか全然できないまんまいたところに、グリーンスマイルの会っていう瀬戸で育て活動しているママたちがいるんだっていうことを知って、それで参加させていただいて、そこから一緒に活動するようになりました。
で2012年、東日本大震災の翌年からということになりますと、もう、ね、ずっとそれからやっているということです。はいはい、もう長くなりますよね。
そうですね、はい、この、先週終わったんですけど、うん、頼むぞ大人 in 瀬戸としまして、いろんな、映画会もしましたし、はい、講演もしました。はい、で先週は原発事故と人権ということで、うん、お話をしていただいたんです。うん、はい、
で、この方は福島に住んでいらした方がお話をしてくださったということで、はい、じゃあそういうふうにこうずっと活動されているということですよね。
はいはい、勉強会をしながら。
勉強会
も何回もしましたね。
もうしてますね。
はいはい、それはどういう勉強会をなさるんですか。
そうですね、放射能っていうのは、うん、原発事故以来、うん、まあ言葉は飛び交いますけど、うん、どんなものかっていうこととか、うん、どんな危険度があるかとか、うん、どんな人間に影響があるかとか、うん、まあ分からない中だったので、うん、少しでも理解をするように、うん、という意味で先生を呼んできたりとか、まあいろんな人からの助言とか勉強しつつ、うん、今があります。うん、はい、
で活動はこうどういうふうにして
どういうふうに、うん、そうですね、月に1回第2金曜日なんですが、うん、マルフォーカフェといいまして、うん、みんなが集まってそういうことに関してのおしゃべりをする会は毎月1回。
はいはい、マルフォーカフェおしゃべり会、これマルホっていうのは、
はいはい、マルホっていうのは震災後お母さんたちが放射能っていう言葉とか心配してるっていうことをすごい言うのがはばかられたりとか、そういうことがあって、でそれでどうしてもなんか自主規制じゃないんですけど、なかなかこう言えなかった、その中で気にしてるお母さんたちが放射能のことをマルホって言ってたっていうところから、マルホカフェにさせていただきました。
へ、はい、それは隠語みたい感じになるっていう。
そうですね、隠語ですよね。なんかね、普通にこう言えればいいんですけど、なんか、うん、なんですかね、この本当にいろんな中でこう、うん、言葉にできなかったっていうのが本当にあって、うん、それで口をつぐんでったら子供を守れないんですよね。うん、でそれでお母さんたちの中の本当に隠語として、うん、そのマルホっていうので、ね、今回それを名前に出させていただいて、
はい、やっぱりお子さんはもちろん小さいっていうのもね、守るのは親っていうね、そこからだと思うんですけども、酒井さんもじゃあそんな東京からこちらに引っ越してきたということは、その辺の思いというのはかなり
そうですね、
あるってことですね。
はい、東京から引っ越してきたのも、はい、もう本当に守りたい一心で、うん、子どもの生後1ヶ月半の子どもに、うん、で水が汚染されました、うん、で水が汚染されたってことはもう空気もあの頃も本当に放射能がぶわっと飛び散って、うん、吸い込む空気も汚染されてたんですよ。でその中でやっぱり守りたいってなった時に、じゃあどうするかっていう、その対策が私あそこに住んでたらできなかったんですよね。うん、 うちの近くを測定するとすごい数値が高かったんです。その年の夏に測定したんですけど、うん、で高かったんだけど、その横であの近所の子どもたちが床に絵描いてるんですよ、うん、でこんな高い線量のところで普通にこう床に這いつくばって絵を描くんだと思った時にすごいショックで、うんうん、私ここで子供育てられないなってなって、うん、でそれで私は離れることを決めたんですけど、うん、だけどその書いてる子供たちもそれでいいかって言ったら絶対そうじゃないんですよね、うん、だからそこのところで本当に子供たちを守りたいっていう本当に、うん、あの気持ちで、我が子だけじゃないんです、うん、あの本当に日本中全部ね、あの世界中ってそういう話でこうやって活動をしてますね、うん、そうだから避難してきたけど、うん、できることはまだまだあるなって思ってます。
あの一時その放射能のスポットってありました、まあ、東京とか千葉とか、はい、その場所によって局地、は
い、そうですね、ホットスポットっていう
局地的にそういう場所が確かにあったっていうことありましたけども、はい、やっぱり、ね、親としてはということで、じゃあこちらの方、瀬戸の方に来てということで、
うちも本当にそのホットスポットの流れを受けた本当に汚染濃度の高いところからだったので、はい、
こういうふうにやっぱり、ね、その思いがある人がいてくれるっていうのは、田口さんにとってもその活動をこう進めていく上でっていうのは、うん、はいはい、まあ、強力なパートナーになっているっていうことですよね。そうですね。
は
い
は
い、
私もやっぱり子どもを育ててもみんな大きいので、はい、最初のうちは、まあ、あまり関係ないわって、まあ、私は、うん、それこそ50過ぎぐらいだった頃なので、まあ、大人は大丈夫だなって思ってたんです、はい、うん、でも最近孫ができました、はい、そうなると、 あれこの子たちの未来 を考えた時に、放射能って絶対必要のないもの、うん、まあ、自然界にはあのもちろん元々のものがありますけどね、うんうん、でも原発事故で出てしまった放射能のようなものはやっぱりいらないと思って、うん、でも消えることもないわけですよ。一回浴びちゃったら、まあ、あの半減期とかありますけど、
細胞は傷つきますからね。
そう、細胞が傷ついちゃうので、うん、それをまた引き継いでまた、ね、どんどんどんどん行くわけです。それを思った時にやっぱり考えなきゃこれはってすごく思いました。
そういう意味では、その月に1回のこのマルフォカフェというのは、より多くの皆さんにちゃんと知ってもらうっていうことに、
はい、はい、そういう目的もあります。はい、
はい、そういうふうに月1回の、カフェがあります、はい、それで先ほどご紹介した年1回の、頼むぞ大人 in 瀬戸も行っています、はい、で今年は先日10回目があった、はい、ということでした。
そう、
それからやっていることとしましては、瀬戸交流フェスタも参加されている、
はいはい、毎年ですね、1回、うん、あの、そうですね、はい、出ています、うんうん、でやっぱりこういうチラシを置いたりとか、うんうん、今あの瀬戸の中で測定器を作った方がいるんですね、
う
ん、
測定器って、
はい、放射の測定器です。
あの瀬戸とあと他 の愛知県内の方たちで集まって測定器をあの自分で作成して、うん、でそれを毎日1年24時間もずっと測り続けれるやつを作ったりとか、そういうのをあの展示とかもしながら、はい、あのやってます、
はいはい、そういうのもその交流フェスタのとこで、
はい、見ることができます、
できます、はい、
ということなんですね、はいはい、では最後にお一方ずつ、
はいはい、そうですね、今もお話ししたように月に1回はあのマルフォーカフェとして集まっていろんな情報交換、それから、まあ、ウェルカムで本当はたくさんの人に来ていただきたいので、ぜひぜひマルフォーカフェにおいでください。
そうですね、私のようにあの本当にあの周りに話せずにあのすごくこう自分の中でこうずっと言えないでっていう人もあの本当にあの話しに来てください。あのもう逆にあの全然分かってなくて知りたいわって人も大歓迎です、毎月第2金曜日10時からで、マルホカフェ清涼地域交流センターでやってますので、はい、10時からぜひいらしてください。よろしくお願いします。
今日はグリーンスマイルの会からその活動につきまして、田口さんと酒井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。